こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。夜が明けたかどうかわからないような街の中を、女の人が小走りに走っていきます。目指すのは郊外の墓場ですね。4世紀頃にイエスが納められた墓だとされる場所に聖墳墓教会というのが建てられたんですね。で、まあ、紆余曲折を経て今でもそこは多くの信奉者を集めるいわゆる聖地になっているそうです。で、そこが仮にイエスが納められた墓のあった場所だとして、そしてもう一つ仮にマリアや弟子たちがエルサレムの市街に住んでいたとして、もう一つ仮にその場所が、まあ、例えば神殿の近くだと仮定した場合ですね、その、まあ、今嘆きの壁と言われているあの神殿の跡ですけど、その嘆きの壁から聖墳墓教会まで今の道ですけども、歩いて行ったとしたら、だいたい12、3分ぐらいで着くんだそうですよ。今、便利な、Google マップというね、非常に便利なものがあって、あれで距離が測れるわけですよね。聖墳墓教会から嘆きの壁までって検索するとすぐ出てきます。で、徒歩だと12、3分。その距離を、夜が明けたかどうかの時刻に正式な葬りの道具を携えた女性が、まあ、一人でのんびり歩いてるとは思えないから、きっと小走りにねその道を走っていたのだろうと想像します。ものの10分ほどで墓に着いたら、墓の蓋である石が取り除けられているのがこう見えてきた。で、彼女は、まあ、聡明な人なんでしょうね。それだけで、あるべき遺体がなくなっているということが分かったのでしょう。それで、まあ、今こうね、10分ほどかけて小走りに来たその道を大急ぎで引き返して、弟子たちが住んでいる家まで戻っていったわけです。10分後、マリアの報告を聞いた二人の男がまるで競争するかのように墓に向かって走ります。足の速さに差があったので到着は二人別々でしたけれども、後から着いたペトロは墓の中に入って遺体がなくなっていること、そしてイエスを包んでいた雨布だけがそこにあるということを見るわけですね。そして先に着いた人も一人を呼んで一緒に墓の中でそれを見る。でもその意味がまるでわからなかった二人は頭を抱えながら今走ってやってきた道を戻っていきます。マリアは再び墓に戻ってきます。もうその道を今朝だけで3回も行き来していることになりますよね。 で、その途中、家に戻る二人の男たちとすれ違う。そしてその様子を見て、彼女は、あの場所に遺体がないというのがもはや決定的であるということを知って、そして墓の前について、そこで泣き続けるしかなかったわけです。日本語で先と後という言葉がありますよね。先と後。今私はこの言葉を発音しましたが、その言葉で皆さんはどのようなことをイメージされたのか、イメージ抱いたのだろうか。先のことを前のこと、まあ、例えば最先端とかという漢字に使われている先ですよね。そのイメージ。で、後というのは例えば後のこと、後ろのことというふうにイメージなさったですかね。時間概念としても、例えば先のことっていうのは未来のことで、後のことって言ったら、まあ、過去のことというイメージが、まあ、どちらかというと強いかもしれない。だから今皆さんの未来の方向を指さしてくださいってお願いしたら、まあ多分ほとんどの人が目の前、自分の目の前の方向を指して未来って言ったらこっちと、まあ、指すんじゃないか。自分の前の方を未来というふうに、まあ、イメージするのではないか。そういうふうに思います。間違ってないと思いますよ。多分それで正解なんですが、でも日本語では真逆の意味も持ってるんですよね。どういうことか。その先、最先端っていう先っていう字を使って先日って言ったら、これは先の日って書いて先日って読むわけですけども。これは未来のこと、明日とか明後日とかではなく、通常は昨日とか一昨日とかの過去のことを指しますでしょ、先日って。同じように、後の日って、後日って言ったら、これは過去のこと、昨日一昨日のことではなく、逆に明日か明後日のことを後日って言いますよね。面白いなと思います。先々のことっていうのは大体これから起こることのことを意味するわけですけども、でもこれから起こる先々の日であるその日のことを僕らは後日って呼ぶんですよね。だから後と先という言葉にはそれぞれどちらも過去を意味するし、どちらも未来を意味するっていう二つの意味が同時にあるんですね。こう言われてみると確かにそうだ。そういうふうに思う。そして、古代や中世の人たちにとって、未来っていうのは後のこと。だから僕ら今、未来って言ったら自分の体に対して前の方を指さすって言ったんだけど、古代や中世の人たちは自分より後ろ、背中の方に未来があると。どうもそういうふうに考えていたようなんですね。日本中世史の学者である勝俣静雄さんという人ですかね。この方の論文にそれが書かれているんだそうですが、戦国時代の頃までは日本人にとって未来というのは、未だ来たらずって書きますよね、未来っていうのはね。だから今未だに来てないのだから目に見えないものなんだっていう、そういう意味をちゃんと持っていた。未来は見えない。でも逆に過去というのは過ぎ去った風景なので、自分の目の前に過去はちゃんと見えている。そういうふうに 物事を考えていたんだそうです。だから、未来はどっちの方角ですかって言ったら、自分の体に対して後ろが未来で、体に対して正面は過去。そういうふうにどうも考えていた。それが16世紀ぐらいになると、先という言葉に未来、後という言葉に過去という意味が加えられてきたんだそうです。どうしてそういうふうになったのかっていうと、それはその16世紀頃の時代の人々にとって、未来っていうのが制御できる。そういう自信が芽生えてきた。人の力によって未来を制御できるっていう。そういうふうに思えるようになってきたので、未来は目の前に広がっているという認識が生まれてきたっていうんですね。だからそれまでは例えば、神が全てを支配していた社会から、それ以後は人間が経験と技術によって進みゆく先を切り開ける。人間の力によって切り開けるんだっていう。そういう社会に移行したことで、自分たちは時間の流れに沿って前に進んでいくんだという意識が生まれてきた。そういうふうに意識が変わっていった。そういうことだったのかも。知れないんですね。で、驚いたことに、こういう後と先っていうのに両方の意味があるっていうのは、日本だけのことではなくて、世界中にそういう感覚っていうのがあるんだそうです。今日お読みいただいた聖書、マリアは泣きながら墓の中を見ているわけですね。で、彼女の目の前には十字架で殺されたイエスの遺体があるはずだったんです。ところがその遺体があるべきところにない。彼女が泣いているのは遺体がないから泣いているんですね。あるべきものがなくなってしまっている墓を目の前にして、彼女は泣いている。ところが、彼女の後ろにイエスは立っている。そして不思議なことに、振り返った彼女には、それがイエスだとはわからないんです。どうしてわからないんだろう。今日の聖書には、マリアは園庭だと思ったと書いてあるんですね。つまり、墓の番人をしている人なんだろうと思ったというんですよ。でもね、イエスとマリアとの関係性から考えて、彼女がその最愛のイエスのことを園庭だと勘違いするなんていうことは、まあありえないでしょう。ところが事実、それがイエスだとわからない、認識できない。なんでそんなそうなるのだろうか考えていくと、答えは二つしかないですね。一つは、事実それがイエスではなかったっていうことですよね。で、二つ目の答えは、それがイエスだとわからないということに、もしかしたら意味があるかもしれない。この二つ。で、復活なんてありえないのなら答えは一ですよ。それはそもそもイエスじゃなかったんだからわからない。それは当たり前でしょっていう、そういうことですよね。でももし、復活はあり得るのだとすれば、答えは二。マリアがイエスを認識できない、その不可解さにこそ何か意味があるのだ。そういうふうにしか説明のしようがないんですね。で、その後と先の話ですよ。 彼女が今目の前にしているのは空の墓です。空の墓っていうのは、そこにはマリアがイエスと共に過ごしてきた、福音書によっては1年とか3年とかありますけども、その過去がそこに詰まっているんですよ、墓の中にね。で、そうなってしまった、墓になってしまったその最後っていうのは、悲しすぎることだった、恐ろしいことだった。呪いと汚れの象徴たる十字架で処刑されるっていう、もう胸が張り裂けるような出来事だったわけですが、目の前に見る墓は、その過去、まあね、悲しいことに、こう、全部代表されてしまうかもしれないけど、そうではない、幸せな時間だってあった、楽しい時間だってあった、その1年なり3年なりの歴史がそこに凝縮されてあるはずだったわけでしょ。その墓に、イエスの遺体があれば、そこは一年なり三年なりの過去の思い出が詰まった場所だったんですよ。まあ、亡くなってしまったんだから悲しいけれども、悲しいは悲しいけれども、思い出がそこに詰まった過去がちゃんと目に見える形でそこにある、そういう場所だったのに、それがない。空っぽになってしまった。自分とイエスとの全ての思い出のすべてが遺体と同時になくなってしまう。過去が全く消えてしまうという悲しみで、彼女は自分の目の前にある過去に向かって泣き続けるしかなかった。きっとそういうことだと思うんですね。しかしイエスは思いがけないところから、つまり彼女の後ろ、すなわち未来からマリアに呼びかける。そしてイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉をマリアに説いたんです。イエス自身がマリアの未来から声をかけて、そうなるっていうことは聖書に予言されていたでしょうって教えてくれたんですよね。そのイエスの言葉を聞いたマリアは、もはや目の前の過去に涙することをやめた。その代わり、未来に向き直って声高く宣言した。私は主を見ました。彼女はもう、それが彼女のバックトゥーザフューチャーだった。彼女は未来に戻っていったんです。その未来に戻っていく足を蘇った主が支えてくださっている。消えてしまった七本の火が戻ってきた。過去が戻ってきたんじゃなく、未来から戻ってきたんですね。今私たちも未来へ、それは確かに不確かなことだけれども、しかし主によって支えられる未来へと胸を張って戻っていきたいと思います。祈りましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、マリアの後ろから、マリアの未来から復活の主は声をかけてくださいました。その同じ主は今、私たちをも未来から招いてくださいます。主の招きこそは神様、あなたの招きです。あなたの招きに応えて進んでいくことができますように、私たちの足を支えてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。